京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております、宇田智子と宇田敦彦でございます。11月に入りまして、このラジオもですね、1月からさせていただいても残り2ヶ月になろうかなというところでございます。秋も本番になってきまして、衆議院選挙もね終わりまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。このラジオ2ヶ月というふうに申し上げたんですけれども、私、今年40歳でして、青年会議所、我々 JCJC と言いますけれども、もう残り2ヶ月、40歳の年で卒業でございます。最近ですね、 JC で私よくさせていただいているのが、JC プログラムという、主に JC 会員向けの、JC 会員以外にも、一般の方に向けてもすることもあるんですけれども、 JC プログラムというのがありまして、そこの、トレーナー、講師ですねをさせていただくことがよくあります。例えば VMV っていうですね、VMV それぞれビジョン、ミッション、バリューズっていう、ビジョンが、理想とか目的、ミッション、使命とか、バリューズ、価値観とか、なんかそんなことについて語るセミナーだったり、あとはジャパンプライドっていうですね、日本の良さとか地域の良さとか、そういうのを再認識して、大好き日本と呼べるようになりましょうみたいな、そんなセミナーが、他にもいろんなプログラムがあるんですけど、そんな講師をトレーナーをさせていただいたりをしております。思い返せばですね、私今 JC 活動をずっとさせていただいてまして、一番初め入ったのは大阪青年会議所を初め入らせていただいたんですけれども、2009年でした。そこから途中で、京都に移ったんですけれども、足掛け12年ですね。思い返せばいろんなことを思い出すんですけれども、私の青年期というかですね、12年間、いろんなことを経験させていただいて、思い返せば大きく成長をさせていただいたなというふうな思いに浸ります。こんな、JC 活動をいろいろさせていただいたんですけれども、もちろんですね、家族の理解がないとダメで、なかなか家に帰れなかったりとか、そんなに僕は飲み歩く方ではないんですけれども、やっぱり奥さんの理解とかですね、なくてはできなかったなというふうに感謝しきりです。奥さんもそうですし、あまり私、家族の話ってここで、してこなかったんですけれども、今小さい子供がいましてですね、もう今2歳3ヶ月ぐらいになるんですけれども、来年にはですね、第二子も今予定してるんですけれども、最近やっとというか、なんか子供らしくなってきまして、前まではね、子供なんだけれども、ぐずぐず言うだけやし、っていう感じだったんですけど、最近音楽かけた踊り出したりとかですね、何か探してきてた、見つけたとか言ったりですね、なんかちょっと可愛いなとか、やっとその子供らしくなってきたな。その分、イヤイヤ期というかですね、自己主張するんで、言うこと聞かないと泣き出したりわめいたりするんですけど、やっぱ子供がいるなっていう実感が最近ようやく出てきたみたいな、そんな感じでございます。子供ができるとね、やっぱ価値観が変わるというか、それまで、自分、もちろんね、奥さんもいるんですけれども、それ子供ができることによって、奥さんもね、私のことを言ってて、僕普段、優しい方だと思うんですけれども、それでも時々、怖いなって言われることがあって、奥さんからすると、それでも子供ができて丸くなったなみたいに言われたりすることがありました。子供ができるとね、やっぱその将来子供がどんな人生を送っていくんかなみたいに考えたりするんですけれども、私は、40ですけれども、子供今まだ2歳ですから、これから先、20年後50年後、私が、生きてないその次の世代、その次のさらにその次の世代に、どんなバトンを引き継いでいくのかなというふうに思ったりしますよね。で、青年会議所、JC ではですね、いろんな、先ほど VMV ビジョン、ミッションみたいな話をさせていただいたんですけれども、JC のビジョン、目的、理想とするところはですね、明るい豊かな社会とか、恒久的世界平和とかですね、あとまた最近は SDGs と、持続可能な社会に向けて、いろいろ取り組んでいきましょうとか、そういうビジョンがあって、そしてまたそういうビジョンを掲げながら、いろんなミッション、いろんな任務というか使命というか、そういうのをいろんな活動をしていきましょうというのを掲げてやらせていただいているんですけれども、本当は子どもたちの未来のためにどんなバトンを渡していけるのかというのを、JC 活動しながらいろいろ考えさせていただいています。先ほど申し上げたプログラムでジャパンプライド、日本の良さ、地域の良さを伝えていこうみたいなプログラムでもそういう話があるんですけれども、中にですね、面白いのがありまして、家系図を 変えてみましょうというプログラムもあるんですよね。で家系図を、まあ、書いてみて、そして、まあ、それぞれ、まあね、そのたくさん書ける人も書けない人もいると思うんですけれど、まあ、その大小じゃなくてね、やっぱその家系図を書くことによって、いろんなつながりの中で自分が、まあ、生きてるんだなという、まあ、実感を得てもらおうという、まあ、そういうプログラムなんですけれども、まあ、それを見てるとですね、まあ、大体一世代、まあ、25年ぐらいでカウントしていくと600年ぐらい前に遡ると先祖が1億人ぐらいになるんですよね、まあ、計算上ですけれども、まあ、その中で、まあ、誰一人かけても、まあ、自分がいないと、誰一人かまた変わったら、まあ、自分は変わってるわけじゃないですか、まあ、それだけその多くの家系図の流れの中で自分がいて、それだけ多くの人の思いを、そしてまあ命をですね、受け継いで、まあ、今があるんだな、みたいな、なんか、まあ、ちょっとなんか大げさかもしれませんけれども、まあ、そういう思いをそこでまあ抱いたりとかですね、そしてまたそれを今後どういうふうに受け継いでいくのかな、みたいなのを、そういうプログラムを通して思ったり考えたりしています。まあ、どういうふうに受け継ぐかという話で言いますと、まあ、前回、まあ、先月、ですね、私一人でさせていただいた時に、まあ、温暖化を語るということで温暖化の話をさせていただいたんですけれども、まあ、世界を見渡すとですね、まあ、いろんな環境変化というか、まあ、温暖化の影響が出ておりまして、例えばパラオとかですね、まあ、太平洋の島々、まあ、楽園と呼ばれている島々がですね、海面上昇で危機に陥ってまして、まあ、農地や家が浸水していったりとか、あとはまあ世界中で美しいサンゴ礁が死滅していったりしてますよね。過去30年でサンゴ礁の約 50% が失われたと言われています。海はですね、二酸化炭素を吸収しますんで、人間が排出する二酸化炭素の約3分の1を海が吸収するというふうに言われています。まあ、となるとどういうことかというと、二酸化炭素が水に溶けると炭酸になりますんで、それによってまあ海水が酸性化するんですよね。まあ、それでまあサンゴ礁が死滅化、白くなって白化していくという現象が起きています。まあ、あとまあ他にもですね、例えばグリーンランドってあるじゃないですか。グリーンランドって地図で見るとすごく大きく見えるんですけど、まあ、地球儀で見るとね、まあ、そこまでじゃないんですけど、まあ、それでも結構大きな面積があって、昔は白かったんですよ。氷で覆われて、氷床に覆われてですね、それがもう今は溶けてきて、だんだんグレーになってきてるとか、なんかそんな風な地球規模で見て、いろんな温暖化の影響が出てきてるなというのを、まあ、そういうのを、まあ、ニュースで見たりとか、いろんな本で見たりとかするとですね、まあ、心を痛めたりするんですけれども、まあ、じゃあそういうのを見て、まあ、何ができるのかとか、まあ、これからどういうふうに子供にの世代に引き継いでいけるのかとか、なんかまた難しいなというふうにも思ったりしますよね。ちょっとここで小休止をさせていただいて、引き継いで参りたいと思います。引き続いて京都と世界のクロストーク、本日はうだちことうだちこ、私一人でお送りさせていただいているんですけれども、まあ、先月に引き継いでですね、まあ、温暖化の話からまあ、どうやって子どもの世代に、このまあ社会を世界を引き継いでいくかみたいな話をさせてもらってまして、ちょっとまた視点を変えましてですね、まあ、今の、まあ、人口が減っていってるっていうふうに言われているじゃないですか。でも一方では、まあ、世界ではまあ人口爆発が起きているということなんですよね。だからまあなかなか今のコロナの中でですね、まあ、温暖化とか、まあ、人口の話とかっていうのは、まあ、ちょっとニュースからはなかなか出てこないのかなというふうに思ったりするんですけれども、まあ、日本でいうと、まあ、高齢化率が今 30% 近くでですね、まあ、高齢化つまり65歳以上の人口は 30% 近いと、そして、まあ、人口が減っていって、まあ、2050年には1億人を下回っていくというふうに言われてます、まあ、ところがですね、まあ、世界規模で見ると、2000年の時点では60億人だったのが、まあ、2020年時点では78億人なってますし、まあ、日本は少し今減少傾向になってきてるんですけれども、この世界の人口はどんどん増えて、まあ、2060年には100億人を上回るというふうに言われてるんですよね。で、なんかね、こういうのを聞くとちょっと不思議だなと思ってまして、まあ、よく、まあ、いろんな発展途上国で、人々が貧困に飢餓に苦しんでるっていうニュースがあるじゃないですか。その中でもどうしてもこの人口が増えていってるのかみたいに思うんですけれども、まあ、ちょっとそれはまたですね、まあ、別の機会にお話しさせていただけたらなと思ってまして、でここで今日お話しさせてもらいたいのはですね、まあ、それだけエネルギー需要が増えていくということなんですよね。 だって今温暖化していってそれを食い止めたいって言ってるのに、人口が増えるとそんだけエネルギーが増えていくじゃないですか。そして、さらに面白いデータといえばですよね、先ほど2020年で80億人近くあって2060年100億人ってなってるんですけれども、それ以上のペースでエネルギーの需要が増えていってると。つまりエネルギーの需要が20年で 1.5 倍になってまして、人口の増加よりもさらにエネルギーの需要の増加が増えていると。つまり、例えば、インドとかですね、他にも発展途上国たくさんあるんですけれども、今まで貧困で電気を必要としてなかった人が、携帯電話を持ち始めている、そういう世界、そういう時代なんですよね。そうすると今まで電気を欲しなかった人が電気を必要としてきている、そんな時代でございます。そうすると世界の人口は増えている。そして一人当たりのエネルギーの需要も増えている。で、そんな中でね、どうやってね、温暖化を食い止めていくんかっていうのもすごく難しい問題だなというふうに思うんですよね。じゃあ日本はどうかと。日本は先ほど人口は少し減りつつあるという話はあったんですけれども、今、日本のエネルギー事情ですね、電源構成、つまりその発電しているその割合を見たときに、火力発電がもう7割を超えていてですね、再生エネルギーはまだ今2割に満たない状況なんですよね。そして、去年の秋に当時菅首相が2050年にはカーボンニュートラル、つまり、再生エネルギー 100% にしましょうという目指す決意をされたんですけれど、まだ2割に満たなくて、どうやって2050年にそういうふうに持っていくのかなというふうに、すごく、難しい課題だなというふうに思ったりします。一方、世界に目を移しますと、例えばヨーロッパとか、あとアメリカでもカリフォルニア州とかではですね、すでに再生エネルギーが 40% を超えた地域もありますし、中国とかはもう国家レベルで進めてますので、今も化石燃料、つまり石油や石炭とかに依存してるんですけれども、驚きの速さで再生可能エネルギーに移行してまして、なんとですね、1年で再生エネルギーを原発120基分のエネルギーを再生エネルギーで転換しているとか、そういうすごいデータもあって、中国ってね、恐ろしいなみたいなイメージ持ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、そういう国家主導でプロジェクトで進むのはすごいなみたいに思ったりします。そんな中で、ちょっとこう今日一つ紹介したいのがソーラーシェアリングっていうのがありましてね、我々が何ができるかなというのを考えたときに、太陽光に我々レベルでもできるんじゃないかと、例えば、農地を転用して、太陽光をしたりとかですね、自家発電、建物の上にあったりとかいうこともあるんですけれども、今ちょっと私注目しているのがソーラーシェアリングでして、農地の上に太陽光を課題をつけて設置してですね、そうすると、日光が多少遮られても育つ作物っていうのがあるんですよね。例えば、じゃがいもとかお茶もそうだったり、ブルーベリーとか、お米もできるって言われてるんですけど、そんな風に今ソーラーシェアリングっていうのを、そんなもこれから注目されていくんじゃないかなというふうに思ったりもします。なかなかその、過去から受け継いで、そしてまた未来に受け継いでいく、すごく難しいなというふうに今思うんですけれども、これから日本は人口減少、そしてマイナス成長時代になっていくと言われている中で、どこに価値を求めていくのか、その中で温暖化とかってすごい難しい課題にどうやって挑戦していくのかっていうのが、これから難しいけれど、考えていかないといけないのかななんて思ったりをしております。残り2ヶ月になってまいりましたけど、また引き続き頑張っていきますので、これからも京都と世界のクロストークお願いいたします。本日うだっち、一人でお届けさせていただきました。ありがとうございました。